出エジプト記14章15節。主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進みゆくようにせよ。見よ、私はエジプト人の心を固くなにする。彼らがその後から入ってくると、私はパロとその全軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。パロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので、夜を迷い込ませ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。エジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱のうちからエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱された。その戦車の車輪を外して進むのを困難にされた。それでエジプト人は言った。イスラエル人の前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのだから。この時主はモーセに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車、その騎兵の上に帰るようにせよ。モーセが手を海の上に差し伸べた時、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。イスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き、水は彼らのために右と左で壁となったのである。こうして主はその日イスラエルをエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる御力を見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。今朝この聖書箇所より、海の中にできた道と題し、近藤義也牧師がメッセージをいたします。
聖書の中にはいくつも奇跡と呼ばれるそのような出来事が記されています。旧約聖書、新約聖書、新約聖書では特にイエス様のその生涯を通してなされた奇跡がいくつも記されています。旧約聖書にも神様がなしたその奇跡の技がいくつも記されています。この奇跡ということをどう受け止めるかということがですね、一つの聖書の読み方にも大きく影響を与えてしまうわけですけれども、私たちは神様がこの世界を作られたお方であるならば、この世界を創造し、そしてすべを治めておられる方であるならば、ここに書かれているようなその一つ一つの奇跡を行うこともできた、できる そのことを信じるものです。もちろん無節操にですね、今の時代にあってもあちらこちらで同じような奇跡が起こるということはありませんけれども、でもその一つ一つの奇跡が行われるその場面場面において、神様の確かな意図と、無節操にではない意図があり、また目的があることをも私たちは見出すことができます。たくさんの奇跡が記されている中で、今日開かれています箇所、この出エジプト記の14章の後半に書かれていますこの出来事は、まあ数多い奇跡の中でも最大のもの、ある意味ですね、最大のものということができます。紅海、これは単なる浅瀬の海、浅瀬の川とかではなく、まさに正真正銘の海が真っ二つに割れて、その中にできた道をイスラエル人が進んでいった、そのようなことが書かれている場面です。今日はこの箇所を通して二つのことを主にはお話をしていきたいと思っています。第一点目は、救いと裁きの表裏、救いと裁きの表裏ということ、救いと裁きの表裏ということ、そして神が備えてくださる道ということ。第2点目は、神が備えてくださる道ということです。まず第1点目は、救いと裁きの表裏ということですけれども、私たちがですね、今もお財布の中にありますコイン、小銭には表と裏があります。お札にも表と裏があります。あのコインがですね、どちらが表かどちらが裏かというのはですね、一つ混乱することですけれども、ともかく表と裏があるわけです。私たち自身はあまり表裏がある人間にはなりたくないと思うものですけれども、でも罪人である私たちにも表裏があるんです。この社会にも表があり裏がある、そんなことをですね、私たちは常日頃見聞きするわけですけれども、経験するわけですけれども、ここに記されていますイスラエル史上いまだかつて起こったことのないような出来事、海が真っ二つに割れる、この出エジプトという出来事においても最大のハイライトともいえるこの場面、もし私たちがその場所にいたならば本来ありえないことが目の前で展開されていく、その光景を見るだけで圧倒されたに違いないと思うんです。圧倒されたに違いないと思うんです。私たちの常識からすると起こりえないことがここに起こっている。時々ですね、車で道を走っていますと、背後から救急車がこう近づいてくることがあります。混雑している時には特にですけれども、できるだけ道にいた車が横に寄りまして、そしてその間を救急車がこう真ん中をですね進んでいく、そんな光景を目にすることがありますけれども、それはあくまでもですね、人間が意図をしてやっていることです、していることです。でもここで起こった出来事、光景というのは、まっさに目の前に水をたたえた大海が、大きな海が真っ二つに割れるという出来事です。私たちの常識からすると起こりえない、私たちの常識からすると起こりえないというだけではなくて、もちろん当時のイスラエル人の常識からしてもそれは一緒であったはずです。その様子が比較的詳細に描かれていますけれども、モーセはこの時杖を海の上に差し伸ばしました。神様の命令に従って海の上にその杖を差し伸ばしました。すると一晩中そこに強い東風が吹き続けました。羊飼いであったモーセが握りしめていた杖、それは神様の不思議な印が行われる、 そのための杖として神様がその手に持たせたもの、手に取れと命じたもの、神様の力を表すために用いられ続けてきたその杖です。その杖が差し伸べられた時、瞬時にではなく、今申し上げた通り一晩中強い風がその海の上に吹きつけ続け、そして海は陸地となっていきました。イスラエル人はこの海が分かれてできた道を通り抜けて、エジプト軍の追撃を逃れて、いよいよ名実ともに自由の身、自由の身となるわけです。彼らをエジプトに連れ戻そうとする者はもういないんです。彼らをもう一度奴隷にしようとして追跡する者ももういないんです。イスラエル人にとってこれは間違いなく神の力強い御手による救いの出来事でした。救いの出来事でした。でもどうでしょうか。表と裏ということを申し上げましたけれども、この出来事にはもう一つの面がありました。これは同時にエジプト人に対する裁きの出来事でもあったんです。救いと裁きの表裏、コインの表を見ていて裏を返すと全く別の絵柄が現れるように、一つの出来事であったとしても、イスラエル人にとってそれは救いの出来事であり、裏を返せばエジプト人にとってはそれは裁きの出来事であった。こんな視点からこの箇所を眺めていきますときに、エジプト人の姿を特に眺めてみたいと思うんですけれども、イスラエル人を追って海の中に入り込んだエジプト人は海の真ん中に投げ込まれることになります。14章の27節28節にその様子が書かれています。では27節と28節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。出エジプト記の14章27節と28節。はい。モーセが手を海の上に差し伸べたとき、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。はい。この時が、出エジプト記の一章からこの14章にわたって、私たちは5月の初めからですね、この出エジプト記を開き続けてきていますけれども、1章から14章にわたってモーセの前に立ちはだかり続けたエジプトの王パロに関する最後の描写です。この出来事はイスラエル人にとっては輝かしい救いの出来事だったかもしれません。でもその一方ではエジプト人にとっては恐ろしい裁きの出来事でありました。私たち現代人はまずこの裁きという言葉を好まないものではないかなと思うんです。裁きという言葉を好まない現代人がですね、私たちが好きなのは寛容という言葉ではないかなと思うんです。寛容という言葉、裁きという言葉に抵抗を感じるという人は多いと思うんです。この聖書の神様という時にも、宗教という時にも、キリスト教という時にも、愛と寛容の神様であってほしい、裁きの神などと言われると非常なこう抵抗を感じる、そんな意見はですね、よく耳にするものです。もしかするとクリスチャンである私たち、普段聖書に触れているはずの私たちであっても同じような考え方をしてしまっているということがあるかもしれません。寛容は好きだけれども裁きは好きではない、まあ、裁きが好きだなんていう人はですね、ちょっと怖いなとも思うんですけれども、でもですね、少し考えますとそれは非常に一面的な都合の良い考え方ではないかとも思わされるんです。そういうことがわかると思うんです。例 確かに寛容ということは大切です。これは否定しません。ますますですね、私たち他人に対する無関心が幅を利かせ続けている、そのような社会の中にありますから、他人に対して寛容であるということがますます求められています。これは確かに真実です。今回上京しまして、本当に人が多いなということを毎回感じるんですけれども、合間にですね、学生時代の友人に会いましたらば、ずっと東京に住んでいるはずのその友人からしても、最近人がやけに東京に増えているんじゃないかなどということを言っていましたけれども、人と人とのですね、距離が近いということは、それだけ問題も起こりやすくなるということではないかと思います。2回ほど、ほんの数日間いるだけで、駅の構内で喧嘩をしている人たちがですね、いるのを見かけましたけれども、本当にこの寛容さを失っていくときに、私たちの心は荒んでいくものです。でもですね、裁きということを考えるときに、ではもし私たちの社会から警察であったり、あるいは裁判所、いわゆる裁きに関わるような、そのようなものを私たちの社会から取り除いてしまったらばということを考えるとどうでしょうか。それこそ無法地帯になってしまい、裁きは嫌だなどと言っていることが、非常に私たちにとって幼稚な言葉であることがすぐに実感されると思うんです。私たちには正しさが求められている。この社会の中にも正しさが求められている。これは否定できないことです。社会に対しては裁きが必要、でも自分に対してはどこまでも寛容な許しの神であってほしい。でも不条理に思えるような苦しみの中で人々が叫ぶのは、なんでこんなことが起こるのか、神も仏もない。もし神様が裁きの神でないとするならば、私たちはそれこそ叫ぶしかなくなってしまう、叫ぶこともできなくなってしまうのではないかと思うんです。なんでこのようなことが許され続けているのか、神も仏もないではないか。けれども、私たちが聖書を読んでいるときにすぐに気づかされることは、確かに神様はどこまでも私たちの思いをはるかに超えて、私たちが想像できないほど寛容なお方ですと同時に、裁きの神であるということ、ある意味恐ろしいお方でもあるということ、言葉を変えるならば、愛の神であり同時に義なる神であるということです。私たちはこの義なる神の前に立たされるものだということに気づかされるんです。その中学生のキャンプの中で、こうやって私メッセージをする以外にもですね、メッセージの後の時間には毎回希望者が集まってきまして、そしてもう本当に自由に何でも質問をすることができるコーナーというのがあったんですね。どんな質問が出るかなとドキドキしながらその場に臨みましたけれども、質問というよりもですね、こうまつげにシャープペンシルの芯を乗せてみてくださいとかですね、そんなこともありましたけれども、いろいろとですね、でも面白い質問もありました。ペットも死んだら天国に行けるんですかとかですね、中学生らしい質問だなとも思いました。いろいろとですね、質問が出てきましたけれども、そんな中で一人の女の子が、みんな女の子だったんですけども、一人の子が、なぜ聖書には神を恐れよと書いてあるんですか、そういうふうにですね、質問をしてきたんです。神様は愛の神様だと言われているのに、なぜそんな神様を恐れなさい、そういうふうに書かれているんですか。面白いところにですね、こう目を留めたなと感心をしながら答えたんです。神様は確かに恐ろしいお方なんです。この世界を創造されて、そしてすべを治めておられるお方、何も私たちの罪を見逃すことのないお方、決してそれをなかったことにすることはできないお方、忘れることはできないお方、 そのような神様の前に立たされるというときに、私たちはのほほんと、何か私たちが勝手に作り出した神様のイメージを持って、おちゃらけて、能天気に、この神様の前に立つということは、本来許されないことなわけです。まあ、どのような説明がいいかななんていうことを考えながら、まあ、なかなかですね、こう、適切な例がですね、こう思い浮かばない中で、例えば、まあ、今、シモンさんがいますけれども、アメリカでですね、最初日本の例を出して、ちょっと日本の例だとうまく当てはまらなかったので、そこにアメリカ人の先生もいましたので、今ちょうど中間選挙が行われていますけれども、アメリカ人にとっては大統領というのはですね、とにかくアメリカのこう、すべてのですね、こう、権力をこう握っている存在なわけですから、もし、アメリカ人の人が、シモンさんがですね、こう、大統領の前に立つことになると言ったらですね、おそらくですね、もう本当にシモンさんが持ってる最高の服を着て、そしてですね、失礼のないようにという思いを持ちながら、そのようにですね、こう前に立とうとするんじゃないかなと思うんです。場合によってはですね、自分が持ってる服では足りないと、新しい服を買ってですね、そして非常に厳かな気持ちで前に立つのではないかと思ったんです。まあ、日本で言いますとあまり適切な例ではないかもしれませんけれども、年配の方々にとっての天皇陛下に対する、まあ、必ずしもそれがクリスチャンにとって適切であるとは言えないんですけれども、でもこの日本の社会の中にあっては、年配の方々にとっての天皇の前に立つというような、そのようなですね、こう状況、まあ、恐れを持つということ。そのことをですね、ちょっと重ねて考えることができるのではないかと思ったんです。神様の前に出るということは、もちろん大統領や天皇などもはるかに及ばないような権力を持った、権威を持ったお方の前、絶対に何も隠すことのできないそのようなお方の前に出るということ、まあ、そのような方の前に出るというときに恐れを持つ、神を恐れようということは、確かに当てはまるのではないか。でも同時にその恐れを持つべきお方が親しく私たちに臨んでくださるということのこの不思議、このこともですね、お話をしたんでしたけれども、神様の前に恐れを覚えるということ、愛の神であり、義なる神でもあるお方。聖書を読み進めていくときに、予言書を読むときに、例えば予言書を読むときに、まさに救いと裁きは表と裏の関係であることに気づかされます。虐げられ続けてきた民にとっては、神様がご自身の力強い技を持って臨んでくださるということは救いでした。でもそのような民を虐げ続けてきた者にとっては、それは裁きでしかなかったんです。あるいは新約聖書に行きまして、新約聖書ではこの世の終わりということが言われていますけれども、再びイエス・キリストが天からこの地上に戻ってこられる再臨のその時は、神を待ち望んで従い続けた者にとって、それは救いが完成する時でも、神に背き続けてきた者にとって、それは恐ろしい裁きの時、まさに表と裏の関係として聖書の中には書かれているわけです。ここではエジプト人にもたらされた裁きということに目を留めていきたいと思うんです。先々週の礼拝の中でお話をしたときに、このパロに率いられたエジプト人がイスラエル人の追跡を始めた場面から、パロという人とその生き様について次回にお話をしますと申し上げました。このパロという人の生き様について、5月の第1週目から開き続けてきました出エジプト記、そしてそこに登場し続けたこのパロという人物を皆さんはどのように眺めてきたでしょうか。まあ、非常なですね、劇場人間だと思うんです。 目の前の状況にその心が右に左に動かされて、あっという間に感情的になり、怒ったり悲しんだり、人を責めてみたり、モーセを責めてみたり、反省したり謝ってみたり、まあ、このように言いますと、このようなパロの姿は自分にも当てはまるという方もいらっしゃるのではないかと思うんです。まあ、多かれ少なかれこのパロは私たちの姿を映し出しているとも言えると思うんです。まあ、目の前の状況に心が左右されてしまう、動揺してしまう、怒ってみたり悲しんでみたり責めてみたり反省してみたり、そういうことを繰り返してしまう。私たちの姿を表しているということができるかもしれません。でもこのパロにとって一番の問題はそういう性格、劇場家であったという性格ではないんです。何が一番の問題であったかというならば、それは神に対する姿勢こそが問題であったんです。このパロの目の前では10をも超える不思議な印、10をも数える不思議な印、災いが繰り広げられていきました。その中で何度か彼は主の力を確かに認めたんです。そして従う姿勢を見せかけたんです。だからイスラエル人のこともあの杉越の災いの後にエジプトを脱出させたんです、行かせたんです。でも自分にとっては不利益を被ることだと気づくたびに、すぐにその姿勢を翻してしまう。こんなことを繰り返し続けたのがこのパロという人物です。結局はつまりは打算的な視点でしか神との関係を捉えることができなかった。それが彼の問題なんです。打算的な視点でしか神との関係を捉えることができない。つまりは神の主権の前に自らを委ねるというよりは、神を自分にとってどこまでも都合の良い存在として、都合の良い存在としてしか捉えることができなかったということなんです。まあ、彼が生きたのはエジプトの多神教の文化ですから、作物の豊かな豊作、豊かな収穫のためにはこの神様に頼む、戦いに勝つためにはこの神様に頼む、そのようにですね、こうその都度その都度自分の願いを聞いてくれるような神々を自分の前に置きながら、そんな文化の中で生き続けてきたパロの限界といえばそれまでなんですけれども、でも何度もこのパロという人物には神の力に気づき、認め、従う機会が与えられていたはずなんです。備えられ続けていたはずなんです。でも結局彼は神とはあくまでも自分にとって都合の良い存在という、その概念、思い、枠を捨て切ることができずに、今日の箇所にある通り最終的には自らの身に恐ろしい破滅を招くことになってしまったんです。あくまでも自分にとって都合の良い存在としてしか神を捉えることができなかった。このような態度にもたらされた、最終的にもたらされた滅びということ、出エジプト記の14章の30節にはこのようにあります。こうして主はその日イスラエルをエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見た。こうしてイスラエルは救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見た。まさに救いと裁きの表裏が強烈に表されている。それがこの出エジプト記の14章の30節ではないかと思うんです。都合の良い神、これまでですね、礼拝の中でも何度も取り上げてきたテーマです。自分にとって都合の良い神を求め続けるのを私たちはやめなくてはいけない。 自分にとって都合の良い神を求め続けるのをやめましょう。もちろん神様は私たちの全ての必要を知っておられるお方です。だからこそその神の主権の前にへりくだり、自分自身を委ね続けるものでありたいと思うんです。信仰とはこういうものだ、神とはこういうお方だ、勝手な思い込みによって的外れな行動を神の前に取り続けるのではなく、真剣にこの神の言葉を求め、耳を傾け続けるものでありたいと思うんです。これだけの聖書を通して神様はご自身のことを教え続けてくださる。この言葉に聞き続けたい、教えられ続けたいと思うんです。そしてそのような時、私たちは私たち自身の思いを超えて神が切り開いてくださる道があることに目を開かれていくんです。今日の2番目の神が備えてくださる道ということを短くお話をしたいと思います。神が備えてくださる道、イスラエル人たちはまさに自分の思いを超えて神が切り開いてくださった道に、道を目の前にしました。前には海が立ちはだかり、横には荒野が広がる、後ろにはエジプトの軍隊が迫る。このような絶体絶命の中で状況に置かれたイスラエル人に対してかけられた言葉は、前進せよというものでした。前進せよ、前進せよと言われても道がありませんというのが率直な感想だったと思うんですけれども、しかしそのようなイスラエル人の反応にもかかわらず、モーセを通して神様は海の中に道を切り開かれました。注目すべきはこの出来事の最中、イスラエル人を実に海外しく取り扱ってくださった、取り扱われている主の姿です。それまでイスラエル人を先導していたはずの雲の柱は今や移って後ろに回り、後ろに立ち、イスラエル人とエジプト人との間の壁となりました。イスラエル人を追って海の道に入り込んだエジプトの陣営はかき乱されて、イスラエルに追いつくことはできなかったんです。対岸に渡り振り返ったイスラエル人たちは、誰一人として自分たちの力でこの脱出、救いを手に入れたとは思えなかったはずです。ああ、自分たちがこの救いの技を成し遂げたんだ、救いの道を切り開いたんだ、そのようには絶対に思えなかったはずです。モーセの腕の上げ方が良かった、自分たちの足の進み方が良かった、そんなことを思う余地はなく、ただただもたらされた救いは主の力によるもの、そのように受け止めたはずです。続く15章はそんな彼らの思いにあふれた賛美が記されている箇所ですけれども、またこれは後日この箇所からお話をします。イスラエル人にもたらされた救いということを考えるときに、実は私たちにもたらされた救いも全く同じ種類のものであるということに気づかされます。何か私たちがそれに見合う人間だったから、優秀だったから、良い人間だったからでは全くないんです。私は罪人の頭ですと告白をする使徒パウロのように、神の前に自分自身を置くならば、どこまでも欠けだらけで罪深く土の器でしかないはずの私たちにもたらされる救いは、ただただ主の力によるもの、このことに気づかされるんです。これも以前礼拝の中でお話をしたことがありました。新学生時代、私がまだ1年生の時でしたけれども、4年生の先輩が私に向かってかけた言葉がありました。その言葉とは、ヨシア君、君は本当に自分が罪人の頭だと認めているかい、というものだったんですね。君は本当に自分が罪人の頭であると認めているかい、このことをですね、4年生の先輩が私に対して声をかけました。 まあ、それを聞いたときにはですね、私心の中で自分はどうなんだとこのようにですねすぐに思ってしまったんですけれどもでもですね、非常にこう重い言葉でした。ともすれば絶えず周りの人を見ながら、自分はあの人よりはマシだ、あの人よりはまだ神様の前に正しい、そのようにですね自分の位置を立ち位置を測り続けてしまうような、そのようなものであることを思わされたんですけれども、パウロという人は神様の前に自分自身を置いたときに、他の人との比較ではない、ただ神様の前に自分自身を置いたときに、自分は罪人の頭だとしか言えないことに気づかされていたんです。私たち一人一人のクリシャン、クリシャンである私たち一人一人、あるいは今弓道を続けているお一人お一人はどうでしょうか。この神様の前に、恐れるべき神様を前にするときに、自分のうちに義はないということに気づかされるときに、私は罪人の頭ですと、そのように神様の前に告白をすることができるだろうか。そのように気づかされるときに、神様がもたらしてくださる救いとは、何も私たちが自分の手に力があったから、何か救われる理由があったから、だからこそ手に入れることができるものではない、そんなことにも気づかされていくんです。救いと裁きの表裏ということを考えますときに、まさにイエス・キリストの十字架こそが救いであり裁きであった、まさにこの十字架にこそその表と裏が明確に表されている、そのように言うことができます。恐ろしい十字架によって、罪のない神の御子キリストが私たち罪人の身代わりとして裁かれたということ、いや、それに先立つあのクリスマスの時に、この世界を覆った罪の闇の中に、私たちには考えられないような方法で御子イエス・キリストが誕生した。その罪の闇を切り裂いて、この世界に照り輝く光としてイエス・キリストが誕生した。そして誕生しただけではなく、その生涯を通して、そしてこの十字架を通して、神の救いと、そして裁きとを明らかにし続け、明らかにしてくださった、あの十字架、恐ろしい十字架の裁き、十字架の裁きこそが、神の御子キリストが、罪のない神の御子キリストが私たち罪人の身代わりとして裁かれたということでした。同時にそのキリストの上に振り下ろされた裁きの鉄槌のゆえに、私たちに救いがもたらされた、罪の許しがもたらされたということ、まさに救いと裁きの表裏、神が切り開いてくださったこの十字架という道、イエス・キリストという道を通ってこそ私たちは神のもとに立ち返ることが許されたんです。今日も私たちはこの後聖餐式を行いますけれども、このキリストが負ってくださった裁きの重さと、もたらされた計り知ることのできない救い、この救いの大きさを深く噛みしめ覚えたいと思います。出エジプトの出来事というのは、まさに私たちにもたらされた救いということを、この出来事全体を通して表しているということをお話し続けてきました。今日の箇所を通してもはっきりと救いと裁きの表裏、恐ろしい方であり、また寛容なお方、愛の神であり、義の神、義なる神が私たちにもたらしてくださった救い、またそれゆえにキリストを通して、またキリストの身の上に、キリストの上に下ろされたその裁きということを覚えたいと思います。しかし同時に、 私たちに理由があったからではない。神が一方的な憐れみを持って愛を持ってもたらしてくださったこの道であることを覚えたいと思います。十字架という道、イエス・キリストという道、そして私たちが招かれたその信仰の歩みを通して、その折々に私たちの主権者であられる神が私たちの思いを超えて、私たちの目には見えなかった道を備え、ご自身の技をなし、栄光が表されることを経験するもの、目撃し続けるものとされていきたいと思います。一言お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。御言葉の前に自分自身を置くときに、そして御言葉によって教えられる神様の清さの前に自分自身を置くときに、私たちはなんと罪深いものであるか、欠けだらけのものであるかということを思わされます。しかしそのような罪人の頭と呼ぶにふさわしい私たちのために、神様ご自身が救いの道を切り開いてくださった、そのことを覚え、ただひたすらに神様の前に感謝とまた賛美とをお捧げするものです。裁きと救いということ、私たちに本来もたらされるはずであった裁きを私たちの身代わりとしてその身に負い、十字架で死んでくださったイエス・キリストを覚えます。どうかこのキリストの犠牲とまたその後の復活によって表された確かなものとされた希望とに生きるものであるということを絶えず思い起こさせてください。私たちが置かれた場、使わされた場にあって、主が今も力強い御手を持ってご自身の技を進めておられる、そのことを絶えず覚え続けていくことができるものとさせてください。そして神様、どうか私たちの目には道が閉ざされたように思えるその時であっても、主に対する信頼を忘れることなく、どうか主が切り開いてくださる道を目の前にし、また進み続けるものとさせてください。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。